第2火曜日担当は、奈良県柏市で税理士をしております伊沢博が本日もライブ生放送でお送りをします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いを申し上げます。はい。12月になりましてですね、やはりねさすがに南方夏が暑かったとはいえやっぱり12月になったらさすがにまあ寒くなるというのがまあ当然だなというふうに思うんですけども、本当ね、師走、12月になりました。12月の9日、3時半を回ったところでございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。もうね、今年も残すところ、あと3週間余りということになりましたので、いろいろね、お忙しい方も多いかと思いますけども、ちょっとね、ここで、休憩していただいて、ラジオで楽しんでいただければありがたいなというふうに思っております。では、今日もですね、ライブ放送ですので、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールが 784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方 074-220-7840、nara.fm の、ホームページからも、メッセージを送っていただくことができますので、皆様のメッセージを、よろしくお願いいたします。本日なんですけども、ゲストに実はお越しいただいております。今回ですね、ご存知の方もねひょっとしたらいらっしゃるのかなと思うんですけれども、毎年ですね、これ国税庁で中学生高校生についてですね、税についての作文というのを募集しておりましてですね、今回は中学生、奈良税務署管内の、奈良市とか、生駒市、天理市ですね、そういった奈良市近辺の、館内の、学校からですね、これたくさんの、ね、生徒さんが作文を、出しておられるんですけども、その中でもですね、全国の、ね、賞を取られた、お二人に、今日はお越しいただいております。まずはですね、国税庁長官賞を取られた、じゃあ塩崎さん、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。
生駒北中学校3年の塩崎日和です。よろしくお願いします。
はい、今日はようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。続きまして、全国納税貯蓄組合連合会会長賞を受賞されました草田さん、自己紹介お願いします。
県立中学校2年楠織生です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今回ですね、その全国の賞をね、受賞されたということでですね、そのね、作文をですね、今日ラジオの前のね、皆さんにも聞いていただきたいなということで、お越しいただきましたので、ではもう早速なんですけれども、まずは塩崎さんから、じゃあ作文の朗読をお願いします。
はい。ありがとうを伝えたい。私が所属していたバドミントン部では、夏になると必ず悩まされたことがある。それは体育館の暑さだ。夏の体育館はサウナのように暑い。シャトルが揺らぐために扇風機はつけられず窓も開けられない。強いて言うなら地獄のようだ。プレー中に何度も熱中症という言葉が頭をよぎった。私は顔がほてりやすいので水分を取りなさいと顧問の先生によく声をかけられた。けれどどれほど気をつけても熱中症警戒アラートが発表されると練習は中止になった。引退を控えていた今年も例外ではなかった。私たちは今日も練習できないのかと悔しい思いを何度もした。残り少ない貴重な練習時間、みんなと汗を流したいのにそれが叶わない。試合前でもお構いなく暑さはやってくるし、来てすぐ帰ることになった日もある。部活動がしたいという気持ちが強い分、練習時間を奪われることは無念だった。ある日、そんな私たちに朗報が届いた。なんと体育館にエアコンが設置されるというのだ。初めてそのことを聞いたとき、私は心が弾んだ。というのに工事は夏休みに、完成は今年の秋だった。引退する私たちはそこで練習することができない。 本音を言えば私もその環境で練習してみたかった。いくら暑くても気合で走った日々、それはそれで楽しかったけれど、後輩たちはあの暑さに耐えずとも全力で練習できる。熱中症の危険に怯えることなく仲間と夢中になれる。もう熱中症警戒アラートに邪魔をされない。それが嬉しく、どこか羨ましかった。エアコンの設置には莫大なお金が必要だ。そのお金は税金から支払われている。税金と聞くと今までは納めるばかりというマイナスなイメージだった。しかし私たちにとって最大の悩みだった暑さは税金のおかげで解決されるのだ。私が感じた無念を次の世代が味わわずに済むのは税があったからこそ。今回の経験で税は私たちの生活や未来を形作る力なのだと実感した。振り返れば学校や教科書も体育館もバスも部活の試合や備品だって全て税で支えられている。私たちは日々その恩恵を受けながら生活していたのに、それを当たり前だと思い込んでいた。部活動という身近な出来事を通して私は初めて税に守られているという実感を持つことができた。後輩たちが快適な環境で練習できるように、将来の子どもたちもまたもっと良い環境で学び成長していく。そしてもっと良い社会を作っていってくれるのだろう。強い者が弱い者を守り、弱い者は強くなってまた弱い者を助ける。この循環こそが次世代の素晴らしい社会を構築していくのだと思う。これは人々が支え合い作り出した希望だ。私自身もいつかその希望を次の世代へ灯していける大人になりたい。
はい、ありがとうございます。では続きまして、くつどさんにも、作文を読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
見えないところで支える力、支える人。僕はどちらかといえば内気な性格で、クラスでも大きな声で意見を言ったり、みんなの前で発表したりするのは特に苦手です。部活でも目立つプレーよりシュートにつながるアシストをしたり、相手の攻めやシュートを抑えるディフェンスをしたりする方が好きです。そんな自分と税というものは少しだけ似ているようにも思います。税金はどんなことに使われているのかを調べてみたら、税金で学校の教科書を配っていました。また道路がきれいに整備されていることも分かりました。僕の家の前の道も前にデコボコがあり、車やバイクが通るたびにガタンとなったり、自転車はハンドルを取られて危険でしたが、町内の自治会所さんが行ってくれて、とてもきれいに舗装されました。僕たちが毎日何気なく使っているものの中には税によって支えられているものがたくさんあることが分かりました。僕の家の前の道もその一つです。それから僕は読書が好きで、図書館はとてもいい場所だと思います。その図書館も税金で運営されていると知り、ありがたいことだと感じました。静かな空間で集中して読書できる図書館をこれからも積極的に活用したいです。税は普段目には見えません。だけどなくなったら困るものが多いです。道路がデコボコでも直らない、学校へ行っても教科書がない、本を読みたくても高価な本を買わなければ読むことができない。では安心して暮らせないし不便だと思います。知らないところで税は僕たちの生活を守ってくれているのです。そんな税の姿は僕が将来なりたい人の姿によく似ています。決して目立たない、でも誰かを陰で支えられるかっこいい存在です。部活で仲間を助けるように、社会で誰かの助けになり、静かに人を支える税、僕はそんな大人になりたいです。これから大人になって働くようになれば、僕は税金を納める側になると思います。 その時には自分の納めた税金が誰かの役に立っていると考え、自信を持って税金を納めたいです。目立たなくても確かに人を助けている。それはまるで僕が理想とする目立つことより目立たないところで人の役に立つ人間像に似ている気がします。やはりその姿はかっこいい。だから僕はこれからも変わらず自信を持って陰で人を支えられる大人を目指します。
はい、ありがとうございます。お二人とも本当に素晴らしい作文を読んでいただきました。もう本当に読んで本当にこう税金がねこうみんなのために役に立てるっていうのが分かっていただけたのかなと思います。で、せっかくですね来ていただいたのでいろいろ質問も今日はしていきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。ではまずお二人にまず、質問したいのが、税の作文に込めた思いとか、伝えたかったこと、また今回ね税金の資料とかも読んでもらって初めて知ったこととか、気づいたことを、ちょっと教えてもらいたいなと思いますので、じゃあまず、どうしようかな、じゃあ塩崎さんよろしくお願いします。
はい、私はこの作文に3年間の部活で感じた悔しさや本当の気持ちを正直に本音の気持ちを正直に込めました。夏の気候の影響で練習したくてもできない日がたくさんありました。だからこそエアコンがつくという話を聞いたとき、いろいろな感情で胸がいっぱいになりました。まず単純に嬉しかったです。暑さに苦しまずに済む後輩たちを思うと本当に安心しました。でも同時に羨ましさとか、なんであと1年早くやってくれなかったのかなという正直な気持ちもやっぱりありました。自分もその環境で練習してみたいなっていう思いはどうしても消えることはなかったです。その本当の気持ちの揺れが私が一番伝えたかった部分です。そして税は取られるものっていうマイナスなイメージで捉えてしまっていました。その税の恩恵を受けて生活できることも当たり前だということを感じてしまっていました。そのことに気づけたことが今回一番大きな学びだったんではないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。では、続いてじゃあ楠戸さんお願いします。
はい、僕は税金は払わないといけないので悪いイメージを持っていました。でも見えないところで生活を支えている存在であることをそのまま伝えたかったです。なので教科書が税金で配られているなどの身近な例をいくつか挙げて説明しました。そして税は陰で人を支えるかっこいい存在っていうことを伝えたかったので、
お二人ねお話しいただきましたけど、本当税金というのはですね当然ね我々大人だと当然仕事をして、ね、税金は当然いろんなところで払ってるんですけど、それが要はみんなのためにねこう還元されてるんじゃないかなと思いますよね。私もね当然子供がおりますので、当然ね学校の授業料とか、当然教科書の代金もね当然無料で配布もしてもらってますし、最近でしたらね給食もね無償化の動きがあるとか、いろいろそういう特に子育て世代のね人にとってはもういろいろ支援がありますが、それも全部ね税金というものがあるから、そういう支援ができているということですね。今日ねラジオの前の皆さんも感じていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ではですね、ちょっとじゃあ違う質問じゃあ次いきます。まず、じゃあ次楠戸さんに、質問をしたいと思います。作文でもね読んでもらいましたけど、最近読んだ本の中で例えば印象に残っているものとか、好きな本とか、あれば教えてほしいのと、あとマスケットボールをね、続きで いるというふうに聞いてますけども、その部活動の中でね、まあ、思い出、まあ、嬉しかったこと、まあ、そういうものもね今日教えてもらえたらと思います。お願いします。
はい、最近読んだ本は変な家というので、うん、その人間的な怖さにゾッとしてゾッとしたのが印象に残りました。変な家は理解するのが難しいので、うん、読めば読むほど理解していき、何回読んでも飽きずに読めました。
うん、
バスケ部で同学年の部員が16人いるんですけど、その人数で特に喧嘩もなく続けてこれたのが嬉しかったです。その仲間と一緒に、試合に勝ったり練習をしたりして成長を積み重ねることができるのも嬉しかったです。
はい、何かないですか、これあとは何かありますか。
バスケしてて、うん、やっぱり練習の成果が出たりしたときは一番嬉しいです。
うん、ありがとうございます。結構毎日練習なんですか。
はい、
あ、そうです、スポーツは結構毎日練習ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。では、じゃあ次、塩崎さんに、質問しますね。バドミントンを続けてきて、まあ、嬉しかったこととか思い出が何かあるかなと思うんですけど、それを教えてほしいのと、あとバドミントン以外ね、学校生活でバドミントンだけじゃないと思うので、その学校生活での、まあ、思い出、楽しかったこと、そんな話を、まあ、教えてもらいたいなと思います。お願いします。
はい、私がバドミントンを続けてきて、うん、一番嬉しかったことは、本気で打ち込める仲間と出会えたことです。うん、私は悲しい時とかに感情をうまく表に出すことがあまりできない人でした。うん、でも部活動の恩師が離任される時と、うん、そして自分が引退する時は違いました。うん、胸の奥にある思いが溢れて気づいたら泣いていました。それはただ悲しかったからではなくて、ここで過ごした時間が本物だったと実感できたからだと思います。うん、そして一緒に号泣するくらい胸の熱さを共に追いかけられた仲間がそばにいてくれました。うん、悔しい時は支えてくれて、うん、嬉しい時は一緒に喜んでくれて、うん、最後の最後まで寄り添ってくれた仲間の存在が何より嬉しかった宝物です。普段の学校生活では男女の仲も良くて、休み時間とか行事の準備でワイワイ盛り上がった、うん、何気ない時間が気づけば大切な思い出になっていました。うん、生徒数が少ない学校でもあるので、うん、先輩とか後輩、あとは先生とも距離が近くて、そういうのも学校特有の楽しさだったのではないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。ではですね、じゃあ先に、ちょメールにしようかなと思うんですが、先じゃあちょっと、ちょっと順番ちょっと変えて、お二人に将来の夢についてちょっとお聞きしたいなと思います。もしくは塩崎さんは来年から高校生ということもありますし、高校生になってやってみたいこととか、あればそういった話もはい、いろいろ聞かせてもらったらと思いますので、ではここはじゃあ塩崎さんからお願いします。
はい、将来の夢はまだはっきりとは決まっていないんですけど、誰かの力になれる大人になりたいという思いはずっと変わらず持っているので、高校生活では今までの私だったらできなかったようなこと、やらなかったようなことにもたくさん挑戦して、そしてたくさん失敗をして、その中で少しずつ夢の形を見つけられたらいいなと思っています。クラス替えとかも今まではなくて、はい、高校初日からドキドキの挑戦なんですけど、新しく出会う人とか新しく出会う経験が新しい自分へ導いてくれると思うので楽しみです。頑張ります。
あ、はい、すごい しっかりした、ね、お話いただきましてありがとうございます。で、くつさん、ね、来年生、まあ、中学3年生になりますけど、まあね、こう将来の、まあ、夢なりまた、ね、3年生になってからもしくは、ね、その次は高校生ということになりますけど、まあ、高校生になったらこんなこともやってみたいなということも、まあ、含めてあの何かあのコメントをお願いします。
将来の夢はまだ決まってないんですけど、はい、人の役に立てる自分でありたいです。その人の役に立てる職業に就くために今を勉強頑張っていいとこに行ったりしてしたいです。で高校生でも勉強を頑張っていい大学に入って、まあ、就職したいです。
はい、ありがとうございます。結構ね、まあ、クラブやって夜お家帰って勉強してるそんな生活ですから2人とも、はい、ね、もうすぐね、渋沢さんもうすぐ、まあ、受験ですよね、はい、で久保さんはまだね受験ではないと思うんですけど、まあ、毎日、まあ、クラブ活動やって土日も練習してるんですか。
はい、
あすごい、もうじゃほぼ毎日結構その練習時間で1日何時間もやるんですか。
はい、2時間ぐらい。
あ、なるほど。潮崎さんね、まあ、当然3年生なので今引退してる、とは思うんですけど、まあ、それまでその練習できる時間って結構何時間もやっぱり練習はしてたんですか。
そうですね、休日とかやったら3時間とかやってます、
うん、あね、あの夏場はねちょっと熱中症とかそういうのでね、なかなかこう思うように、まあ、練習できないこともあるというね、まあ、お話もあったんですけどね、やっぱりこう3年間こう続けてくれてね、まあ、私はねちょっとそういうスポーツ3年間続けたりとかやってきてなかったんで、まあ、そう続けれるね来てる人を見るとまあすごいなっていうふうにまあ思うところです。で、今日もですねあのメッセージ、いただいておりますのでありがとうございます。ちょっと紹介させていただきます。まず、ラジオネーム、むーちゃんさんありがとうございます。生徒さんたちとてもしっかりされた文章を書いていらっしゃいますね。すごいなと思います。税金を納めるのは大人の義務だけど支払うのが大変なのも事実。確かそうですね、苦労した中で払う税金なのだから、この学生さんたちが話したような本当に必要なことに使ってほしいと思いますというメッセージいただきましてありがとうございます。続きまして、森杉チャレンジさんありがとうございます。こんにちは、税の作文とても良かったです。子どもたちの、素直な思いが詰まっててつい聞き入ってしまいました。本当にね、いい作品、ね、読んでもらったと思います。先生これからが楽しみな生徒さんたちですねということで、本当に、ね、私の子どもがこれぐらい作文を書いてくれたら嬉しいなと本当にこう思うんですけども、まあ、ちょっとそれはねもうまあまあ、もしそうなれば嬉しいなというふうに今期待をしたいなというところでございます。ですね、まあ、いろいろちょっとね今日もお話、聞かせてもらったんですけども、こう楠田さんこれ学校の授業でそういう税金のそういうなんか授業とかあったんですか。
授業ではないんですけど、はい、夏休みの宿題でやりました、はい、
あそうですね、潮崎さん特に学校の授業ってね、僕らね税理士という仕事をしてて、結構ねみんなで手分けして小学校とか中学校とかね、そういうそう税金教室っていうそう出前授業みたいなのを実はみんなで税理士で手分けしてやってて、そんな授業は受けたことはありますか。
小学生の時に受けたような気がします、ね、
その時でどんな授業やったかって覚えてますか。
あまり覚えてない。あ
ですよね、もうねもう3年も前やったらね、とそうで、まあ、せっかくなんで、まあ、僕ら小学校、まあ、今年も小学校に行ったんですけど、まあ、税金ってそう何種類ぐらいの税金がありますかとか、まあ、どんな税金の名前がありますか知ってますかみたいなそんな話をしながら、さっきね今日作文でも書いてもらった例えばね図書館は当然 税金で作られているとか、あの学校も当然ね、あのそういう税金があるから学校の建物が、ね、作られているとか、まあ、そんな話をあの、まあ、した、ことがありまして、まあね、もう3年前からも忘れてるかもしれないですけど、特に中学では特にそんな授業はなかったですか？
はい。
あのちなみにあの社会科の授業の中でそういう税金の話とか、あの楠戸さんそんなってまだ2年生だと習ってないかな？
はい、多分来年とか、
ね、来年。あ、塩崎さんはあのそういう中学校の授業、社会科の授業で、ね、それが今公民っていうんですかね、そういうのでなんかそういう税金の話とか出てましたか？
はい、やってます。
あ、なるほど。ではですね、まあ、あの放送時間もちょっとね、まあ、わずかに、なってきたので、ちょっとお二人にですね、あの、まあ、多分ね、こう、多分ラジオステージで初めてですよね、もちろんね。
はい。
まあ、あの、ね、さすがにちょっとね、まあ、緊張したところもいろいろあると思うんですけど、あの、じゃあ、まず、どうしよう、じゃあ、塩崎さんから、何かこう、ね、今日、あの、ラジオね、こう生放送出てもらって、何か感想とかあったら、ちょっと言ってもらってもいいですか？
初めてのことですごく緊張したんですけど、うん、はい、あのこんな貴重な体験させてもらって、あのとても嬉しい気持ちです。
あ、もうあのそう言ってもらってね、あの、まあ、このラジオは、ね、あの月に1回ずっとやってるんですが、そうやって、ね、言ってもらえると、まあ、あのこのラジオの番組僕もやっててよかったなというふうに思います。では、クストさん何か感想一言ありませんかね？
やっぱり初めてのことなんで、うん、めっちゃとても緊張したんですけど、
はい、
まあ、やってみたら、まあ、楽しくてよかったです、
うん、ありがとうございます。なんかね、あの学校でもね、なんかこう、まあ、聞いてくれてる、ね、まあ、人がいるというふうに、まあ、また放送がね、また今日の放送またなんか流してくれるというふうに聞いてるんで、はい、ね、またみんなでちょっとね、あのこれ聞いてもらったら嬉しいなというふうに思います。はい、本日もですね、まあ、生放送、最後まで、まあ、お聞きいただきまして、本当にありがとうございます。まあ、今月ですね、まあ、第2週、火曜日これで終わりなんですけど、実は第5火曜日というのが12月ございまして、第5火曜日はですね、まあ、この番組、第1週から第4週まで、まあ、4人でね、交代で、まあ、放送してるんですけども、年末なので、まあ、4人勢揃いで、まあ、放送を予定しております。12月のですね、30日、午後3時半から、放送を予定しますので、そちらもお楽しみにいただきたいというふうに思います。あとですね、まあ、私の会議なんですけども、来年は1月の13日、火曜日、3連休明けですねの、3時半から、来月も、ライブ生放送で予定をしておりますので、よろしくお願いします。あと来週はですね、第3週ですので、まあ、行政書士の、まあ、藤岡先生の登場となりますので、そちらの方も、まあ、お楽しみにしていただければというふうに思います。塩崎さん、楠戸さん、本当にね、あのこう初めてのことでね、本当緊張したと思うんですけど、あの番組に来ていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではラジオの前の皆さんも、最後までお聞きいただきありがとうございました。じゃあそれでは皆さん、さようなら。